今日は竹の塚という駅の駅前にやってきました。これは東武伊勢崎線の竹の塚駅というところなんですけれども、駅前東口に出てきて、とっても大きなロータリーがあります。バスもたくさん出てますし、それからタクシーもたくさん止まっていて、東京の駅ってなかなかロータリー、大きい駅はねありますけれども、この大きな規模のロータリーっていうのは珍しいななんて思ったんですけれども、今日はこの駅からスタートして炎天寺というお寺に向かいたいと思います。東京散策、今日はこの竹の塚駅からスタートです。こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの渡辺育子です。今回は足立区にある万象山成就院炎天寺にお邪魔します。先ほどお伝えしたように、今回の散策のスタート地点は東武伊勢崎線の竹の塚駅です。隣の八塚駅は埼玉県になってしまうほど、23区内でも北に位置する竹の塚駅。駅のロータリーの周りには1階が店舗で2階以上が住宅という建物がすでに建っているベッドタウン的な装いの街です。私たちは早速炎天寺に向かって歩き始めましたが、しかし竹の塚駅から炎天寺までは目立った通りもなく建物もないために、区画整理された住宅街を迷ってしまいました。この辺りなのにとつぶやき始めた頃、緑の集まる一帯を見つけました。かすかな情報では炎天寺の近くには神社があると聞いていた私、お寺や神社には木が生い茂っているはずと思い、その方向へと向かってみましたが、そこはどうやら公園のようです。竹の塚の駅からずいぶん歩いてきました。方向でいうと東、それから南にちょっとジグザグいろんな道を歩いてきたんですけれども、細い道を今進んでます。でちょうどですね、左手に公園が見えてきました。これ多分六月町でいいんだと思うんですが、六月町公園という本当に住宅街の真ん中に緑がでたくさん木が生えていて、普通に椅子に座って休んでいらっしゃる方もいっぱいいらっしゃいます。そういう公園ですね。そして右手にはやはり大きな木がたくさん立ってるんですが、今ちょうどお祭りなんでしょうね、矢倉が立っていて盆踊りができるような状態になっています。これは多分神社だと思うんですが、八幡神社、秋の収穫祭というか例祭かな、この時期ですとね、そんな状態になってちょっと賑やかな神社が見えてきて、そしてその隣にあるらしいということなんですが、八幡神社の石碑が見えて、すぐ横ですね、炎天寺という看板見えてきました。すごい門構えが新しいです。とってもなんか綺麗な炎天寺という文字見えてきました。ここがまず今日の目的地です。
ありましたありました、炎天寺。まさか公園、神社、お寺と全てがつながった緑だとは思いませんでした。それにしても六月町公園だなんて、ひょっとしてこの辺りには1月町や8月町なんていう12月までの町が並んでいるのかもしれません。さてさて、早速境内へと入ります。綺麗な石畳が山門から本堂まで続いています。
さあ、それでは炎天寺のまずはこの山門でしょうかね、入り口のところに門があります。これも結構新しい感じがしますけれどもね、そこから中に入っていきたいと思います。すごくね、緑豊かで素敵なんです。入り口もさーっと中に正面に本堂までの道が綺麗に整備されていて、そして入り口にまずは藤棚、それからいろんなね、紫陽花ももうちょっと時期は終わってますけれど、ありますし、その参道というか沿道にですね、もうずっと緑が続いていて、こんにちは。
そして、入ってすぐのところにお地蔵さんが6体。さあ、そしてお地蔵さんを越えるとですね、右手には池が見えてきます。左手にはずっとあのお墓が立ち並んでいますが、わっ、大きいカエルがこちらを見ていますけれども、お水は今は奥にあるんですね。山門のところにちょっと説明がありました。このお寺、実は小林一茶とゆかりのあるお寺だということで、一茶がですね、俳句によくこのお寺のことを読んでいたそうです。なので、まあ、それにちなんでということで、いろいろと痩せガエルの句がありますよね。そういったそのカエルにちなんだものをたくさん置かれているということなんですけれども、一茶の有名な句があります。あのカエルがお相撲を取ってるんですね。痩せガエルってことはあのちっちゃい方だと思うんですけれども、大きいカエルとちっちゃいカエルがよいしょってお相撲を取っている。そのこれで2匹でしょ。それからもうちょっと入り口に近いところに大きなガマガエルのようなですね、茶色いカエル、それから上にも1匹子供がついてるから、あそこにも2匹いて、他にもあるかな。あ、奥にもいますね。同じような、あー、すごいたくさんいる。茶色いガマの背中に2匹乗ったカエルもいるし、痩せガエルのクヒの前にもね、ちょっともう形が少し壊れているというか、雨風にさらされているカエルですけども、1,2,3,4 いますね。あの岩みたいなのもカエルだ。すっごいたくさんのカエルがいます。岩なのかカエルなのか分かんなくなってるような、そんなカエルもよーく探すとたくさん出てきます。これちょっといくつあるのか数えたいですね。
カエル、カエルと私も何度も言ってしまっていますが、本当に多いんです。初めは岩だと思っていたものさえも、よーく見てみると石でできたカエルの置物で、雨風にさらされて削られてしまったものだったりします。そんなカエルの中でも一番目を引くのが、痩せガエルと大ガエルが相撲を取っている石像。小林一茶の痩せガエル、負けるな一茶これにありの立派な句碑の前にその石像はあります。一茶もここでこのようなカエルを見て一句歌ったのでしょう。そんな一茶の句碑以外にも様々な俳人の句碑がある炎天寺。どの句碑の周りにも句の内容とマッチした境内の光景を望むことができます。そして小林一茶ご本人の像も炎天寺にはあります。東京散策。
そして小林一茶の像が出てきましたね。本を手に広げて筆を持って、これから一句さあ書くぞっていうような状態でね、小林一茶さんの像があります。小林一茶というと、そうですね、江戸時代の人ですよね、きっと。なので、まあその割には大きいですよね。ちゃんと昔の人ってちっちゃいというイメージがありますけれども、座ってる像なんですけれどもね、結構これ立ったら背が高いんじゃないかなっていう感じがします。セミナクヤ六月村の炎天寺、それから痩せガエル負けるな一茶これにあり、六月村っていうのはその昔からの町名なんですね、きっとね。こういった句にちなんで、まあ、炎天寺や竹の塚にちなむ一茶の句がゆかりで、昭和37年38年にそれぞれの句碑が建立されたということです。そして一茶祭りというのが秋に行われるというふうに書いてありますけれども、
六月町は一茶が生きていた頃からそう呼ばれていたんですね。それと一茶祭り、一体どんな祭りなんでしょうか。その謎は少し後回しにして、先に本堂へと向かいます。
まっすぐ正面に本堂が見えてきたんですが、その横に今お参りしている人が 見えたんですけど、どっちが本堂なんでしょうか。あ、でもこれはあれですよね、お隣の神社ですもんね。はい、八幡神社とこの炎天寺、もう本堂もすぐ真横にあって、奥に入れば敷地は1個につながっているという、すごく面白い作りになっています。
思わず本堂が2つあるなんて思ってしまいましたが、隣の大きな建物は隣の神社の本堂。お寺と神社とは入り口が別々なのですが、本堂付近で仕切りがなくなりつながっているんです。
さあ、目の前に一番大きなカエルが出てきました。フクガエル、撫でて福授かるべし、撫でればいいんですね。すっごい可愛いんですよこれ。大きさはね、横1メートル以上ありますよね。縦にも1メートル以上、そして奥行きも1メートル以上、ちょうどあの正方形の石を削ったかなっていうような大きさで、後ろには子供のカエルが乗っかってるんですが、その前にはお金が置いてありますね。縁起良さそうですね。撫でると福が来るというカエルですから、ぜひ撫でて帰ってください。
そして本堂の前でまたまた見つけましたカエル。今度のは本当に大きい。そんなフクガエルを私はしっかりと撫でて本尊の阿弥陀如来にお参りをしました。ではでは、先ほどの疑問、六月町の言われや炎天寺の歴史などを住職の吉野修元さんにお聞きします。
この寺の歴史はですね、伝説では950年前まで遡ります。平安末期ですね、
はい、
あの源の義家、
はい、
八幡太郎義家ですね、
はい、
八幡太郎義家が建立したというふうに伝えられています。
まあ、カエルが今はとってもメインになってますけれども、はい、これはいつ頃からなんでしょうか。
これはごく最近でして、昭和37年38年頃からです。それまであのこのお寺炎天寺と小林一茶というのが関係あるっていうのは噂でしか分からなかったんです。それが ある大学生の方が、はい、卒業論文でいろいろ調べていくうちに、セミナクや六月村の炎天寺という句を発見してくださって、さらに調べていくうちに、痩せがえる負けるないっさこれにありというのがこの竹の塚というところで読まれたというところを見つけてくださって、それからカエルにちなんだ行事をするようになってまいりました。
ああ、そうなんですか、はい、そうするとその文献というか何かが残ってたんですね。
そうですね。
へえ、じゃあそれまでは全くその一茶とは関係があることすら分かんなかったってことですね。
まずこの寺自身が住職がずっといなかったお寺なんですね、はい、記録というものがほとんどなかった、それが戦時中に住職が来るようになって、はい、いろんな文献とかいろんな情報が入るようになってきて、それをまとめて、そのうちに小林一茶とどうも関係あるぞということから調べ始めたようです。
そうなんです、はい、その頃からもうでもお寺の名前は炎天寺だった
ん
ですね。
そうなんです、
はい、
もうこれは950年前から炎天寺だったようですというのも八幡太郎義家がこの地で、このお寺のところで、信氏の軍団と戦いをするんです、はい、負けそうになるんですけれども、なんとかその炎天を、炎の天井をこう太陽を背中にして戦うことによって勝つことができたと。
はい、
でそれが旧暦の6月だったものですから、旧暦の6月って言いますと今の8月の一番暑い頃に当たると思うんですけれども、
はい、
村の名前を六月村にしてお寺を建てた時に炎天寺、炎の天井の寺というふうに名前を付けたようです、
うん、もうまさにその時に起こったことを、ね、
そうですね、
名前にして、はい、そして6月っていう珍しい地名になったわけですね、はいはい、その頃からこの辺り6月だったわけですね。
そうですね、
変わってますよね。
そうですね、6月という地域もほとんどないと思いますね。
ないですよね、
は
い、
なんとなんと6月町と炎天寺の言われは同じ時代に生まれていたんですね。950年の歴史がある6月町、全く知りませんでした。参りました。お話は三門の言われへと続きます。
お寺のお名前が万象山成就院円天寺というふうについてるんですが、はいはい、三号から何か意味があれば教えていただきたいんですか。
これは円天寺の建立の時代に遡るんですけれども、はい、万象山というのは旗が勝つ山って書くんです。
はい、
旗っていうのは八幡様、
はい、
八幡太郎義家のことなんです。義家が勝ったところで万象山、
はい、
で義家がここで戦いをするんですけども、一時負けそうになります、うん、それで京都の岩清水八幡宮にお願いをして、なんとか勝つことができた、はい、願いが叶ったということで心願成就の成就院。
なるほど。
で あまりにも暑い時だったので円天寺、万象山成就院円天寺というふうに名前をつけたんだそうです。
すごくわかりやすいですね、
はい。
お寺は本当にすべてちゃんと意味があるんですね。
そうですね。
お名前にもね、はい、ご本尊は阿弥陀如来様ですね。
そうです。ちょうどこの寺ができて940年の時にお化粧直しに京都の方の仏師のところにお持ちしたんですけれども、はい、そこで調べてもらった結果、ものすごく地元の人たちに大事にされてきたんだろうと、そういうのがこう節々を見てわかると、でどこが大事にされてきたのかと言いますと、多分一回これは盗まれた、でそれかを取り戻してきて、はい、無理やりこう直していると。その直し方がまるっきり素人であると。これは村の人たちが、はい、オラが仏を、本尊さんを守んなきゃっていうんでこう取り返してきて自分たちで直したんだろうと、そんなところまでは分かりました。
すごいですね。それを見てそういうことが分かるんですね。
分かります。
はい、でも最初はね、祠のようなとおっしゃってたんで、はい、住職がいないぐらいのちっちゃいお寺だけど、はい、みんなに守られてそうやってずっと、はい、残ってきたものなんでしょうね。
そうですね、はい。
950年の歴史を持つ円天寺、長い間住職がいなくてもこの長い歴史を刻むことができたのは、この六月町の人たちが大切に守ってきたからなんですね。まだまだ住職の吉野さんのお話はつきませんが、今回の散策はここまで。次回も今回に引き続き万象山成就院円天寺とその周辺の散策をお届けします。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは渡辺一子でした。